皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババと
ガッキーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということで、ね、久々に、ガッキーにも来ていただいてという回でございます。はい、ちょっと結局ね、8月はできなかったんですけど、まあ、週末作戦会議室の夏の風物詩と言いましたら、
はい、
怖い話会ですので、ちょっと怖い話を、まあね、忙しくて、2週間に1回の配信ですけど、やらないわけにはいかんやろということでね、今年もやっていきたいと思います。
大人気企画ですね。
大人気企画です。多分そんな聴取率良くないと思います。
あとちょっとコンセプトが違うからね、我々でやるとね。うん、
あと、なんでしょうね、3年連続、タマさんは参加せずということなんで。
どんどん溜まっていきますね。
これも3回も、1人で4つ話してな、ラインのできるんで。タマさんの怖い話し会が。
確かにタモさんのさ、あの怖い話というか、あの病院の、あのエッチな話やんか、大体。
うん、
あれちょっと好きやねんけどな、あれな、
気持ちいい。それはママさんがエッチな話好きなだけでしょ。
まあまあまあまあね、ちょっとタモさん惜しいんですけれども、まあそんな中でも、まあこの3人でね、しっかり怖い話をして、この夏い、暑い夏をね乗り切ろうという、まあそういう試みでございますよね。
おい、
まあじゃあ始めていきますか。このちょっとぐだる感じもね、週末作戦会議室の怖い話という感じですけれども、じゃあ我こそはというトップバッターいますか。じゃあ私からいきましょうか。ちょ
っと佐藤さんから。なんか佐藤さんがさ、はい、一番バッター行くときさ、大体ちょっとこう自信ない時よな。
もう大体自信ないんで、怖い話大好きなんですけどね。
うん、
怖い話は大好きなんですけど、あんま自信はないんですけど、ちょっとまた幽霊怖い話じゃなくて、まあちょっと、あ、身近にもこういうことあるんだなっていう話をちょっとさせていただこうかなと思っております。でこれね、もう20年も前の話になるようです。で妻が体験した、まあ妻も友達が体験した話なんで、また聞きのまた聞きなんですけど、ちょっとその話をさせていただこうかなと思います。で、あの私の妻はですね、まあ、奈良の大学に通ってまして、当時20年ほど前ですね。で、そこにまあモスバーガーが、まあ、もちろん、まあ、モスバーガーいろんなとこチェーン展開してますから、もうモスバーガーあるんですよ。で妻の友達がそのモスバーガーで、まあ、モスバーガー入ってまあ買い物しようとしてたんでしょうね。モスバーガーに行った時に、そのモスバーガーの店の前に、まあ、自転車がいっぱい並んでて、それをまあちょっと倒しちゃったか、人が倒したか、まあ、なんせ自転車が倒れたんですって。で、それを、まあ、起こしてあげようとか、しようとして、自転車のと、まあ、その、何、まあ、立ち上げようとしたときに、の近くにいたその男女カップルみたいなのも、その、立ち上げようと手伝ってくれたと。で、ちらっとその男女カップル見たときに、なんか変な男女カップルだなーって思ったらしいんですよ。なんかまあ、年齢差も若干あるし、なんか女性の方はちょっとやつれてる感じ。で、なんかちょっと男性の方はなんかちょっと横柄というかな感じで、まあまあ、関西やしそういう人もおるかなみたいな。関西やしって別に関西をディスっと分けちゃうけど、まあそういう人もおるかなみたいな感じやってんけど、まあまあ、その女性と一緒に自転車をこう立ち上げて、その場はそれで終わったというのが まずあったんですって。でそっから1ヶ月、まあ、ぐらいかな経った時に、ある報道がなされましたと。女性を、部屋で軟禁していた男が逮捕されましたよと。で、なんか結構余罪もあるらしくて、これまで数名の女性を軟禁、あるいは監禁して、一人は殺害してるとか、で、最後に軟禁されてた人が隙を塗って、 逃げ出して、家族に助けを求めて、事件が発覚したと。その男を捕まったと。でも分かると思いますけど、その友達が、あって言ってますよ。モスバーガーで会ったカップル、この人やって言ったんですよね。で、まあ女性の顔は確か出てなかったらしいんだけど、捕まった男の顔は出てて、あ、モスバーガーで助けた、まだ助けた、一緒に自転車を起こしたカップルの男の方はこいつや。ってことは、あそこに一緒にいた女性って、軟禁されてた人だよねと。ひょっとしてあそこで隙を塗ってなんかメッセージ送ってたんかもなみたいなことをなんか思ったっていうのが、まあまあその話で、まあこれでほとんど話は終わりなんですけど、それが2005年だか2006年の話で、その捕まった人は懲役20年くらいになったというふうに聞いてるんですよね。ちょうど2005年、25年じゃないですか、今年。そろそろその男が出てくるんじゃないのかなと思って、いや、まあ、不思議な縁を感じ
る
な、
いや
というような、まあそんなお話でございました。はい、以上です。
怖すぎでしょう。怖すぎるな。
だから意外に身近にはそういうのもあるんだなっていう話。
ゾクッとしましたね。オチは読めましたけども、ゾクッとしました。ま
あまあ、ね、そうそう、オチはまあまあよくある感じやけど、
うん、
これ実際にあのよく怖い話で聞くんだけど、本当にあるんだなっていう。う
ん、よく今まであれですね、出してこなかったですね、この怖い話を。
そうね、なんかちょっと ひねり出そうと思って。
いや、
あの妻に聞いてたら、妻の記憶をちょっとたどり着いてからたどり着いてあったという話ですね。
よくね、あの警察が訪ねてきたらその警察が犯人やったり
とか、そうそうそうそう、ね、都市伝説のねやつありますけど、まさにそんな話、それに近いような話でしたというところです。
またもう出てきてる、出てくるってことは、あの時のモスバーガーの女やっていう風にね。
20年前やからな。
俺が捕まったのはあいつのせいやっていう風に思ってるかもしれないですからね。
絶対ちゃうけどな。なんせピッチピチの大学生やったからもうオバハになってるから。
奈良には気をつけましょうということですね。
奈良が悪いわけちゃうけど。
奈良が悪いわけちゃう、はい、あ、そういう話でございました。はい、
犯罪遭遇系か。
うん。
なるほどね。
ああ、じゃあちょっと。どうしようかな。馬場さん行きますか、私行きましょうか、どっちがいいですかね。
どっちでもいいですよ。
僕の方、ちょいコアかな。ちょいコアぐらいですかね。あなたの立場になった時にどうですかみたいな系ですね。
じゃあガキ行こうか。行きましょうや。
あ、わかりました、
はい。
ちょっと多少、あの、身近な人すぎるので、多少脚色してます。けどいいですか。
え、身近な人って俺らが知ってる人ってこと？
いや、それじゃないです。私の身近な人ですね、じゃないですか。もう、あ、まあ、会社の先輩なんですけど、で、まあ、もう、よく話をしてるぐらい仲いいし、このラジオやってるってことも知ってるような人。
ああ、そうなんや。
なんですけど。
身近な、
はい。
ああ、そうか。いや、ごめん。はい、どうぞどうぞ。
は
い、
私は、こう、ゲスト、時々ゲスト参加してるってことを伝えてるような感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。で、その私の会社の先輩社員の話なんですけれども、その先輩は奥さんと子供2人がの4人家族の、まあ普通の暮らしをされてて、まあ川西ぐらいに住んでる人なんですけど、で、まあ幸せに暮らしてましたと。普通に暮らしてましたと。で、ところがある日を境にちょっと奥さんの様子が変わっていきましたと。で、まあ、どういうふうに変わったかっていうと、宇宙のエネルギーを整える機会があるのと。そう言って、70万円ぐらいする小さな装置を買ってきたと。で、先輩はまあ、そうですね。まあ、今流行りのスピ系なんですけれども、先輩驚いて、まあまあまあ、そのお金自体は奥さんが独身時代からの貯金で、 購入したものなんで、まあ、特に文句は言わなかったようなんですけれども、その奥さんの方が先輩の方に、まあ、なんていうか説明書というかパンフレットみたいなやつを見せながら、これで波動を合わせれば未来が変わるんですよみたいなことを言ってくるわけですね。で、奥さんはずっと毎日のようになんかその機械を、まあ、寝る時も、まあ、胸の上に置いたりとかしたりとか、部屋でこうその機械を使ったりとか、でまあご飯食べてる時とかもそういう風にしていって、子供が話しかけてもまああんまりちゃんと上の空だというか、ちゃんと聞いてんのか聞いてないのかっていうような感じの状態やったらしいです。で、そんなある日奥さんが先輩に対して、私は今屋久島に呼ばれていると。と言って、まあまあまあ、翌週ぐらいにはもう荷物まとめて、本当に家族には、まあその屋久島に呼ばれてるというだけ言って、屋久島に見学に行っちゃったそうなんですね。で、残された先輩とか子供っていうのは、まあ、どうしようもないって感じなんですけど、まあ、先輩は奥さんに連絡をして、帰ってきてくれっていうふうに、まあ電話をしたみたいなんですけど、まあ電話の向こうから聞こえてきたのは、まあ、めっちゃ明るくて、心配しないでと、私は大丈夫だから、あなたも早く波動を合わせてねって。でそれからしばらくして西岸から奥さん帰ってきたみたいなんですけど、もう奥さんの目がもう自分の奥さんではないっていうのに、なんか笑ってるけどどこ見てるのか分かんないみたいな、まるで屋久島の森の奥に誰かから呼ばれて心を置いてきてしまったかのような、そうやって、まあ今も先輩は考えているということですね。まあどうすれば、まあ洗脳じゃないんですけど、何かからその妻を取り戻せるのかっていう、っていうのを、まあ昼休みとかによく聞いていて、これを自分の立場に考えたときは、私とかあなた方の大切な人が知らない間に呼ばれてしまってたらどうしますかっていうのを問いかけたいです。で、ちなみになんですけど、この波動を整える機械って、周囲の人の波動も整えることができるらしいんですよ。で、先輩はこの9月にお子様連れて屋久島に行くそうです。
おい、怖い話やんけ、これ。
確かに怖い話になったな、最後。
先輩帰ってくるかな、屋久島から。大丈夫かな。
え、ちょっとでもさ、その話をいろいろ聞きたいところはあんねんけどさ、その、はい、なんだ、そもそもなんかスピ系の宗教にハマってらっしゃるってことな、それともなんか、あ、そうなんや。
まあ、詳しくは言えないです。まあ、インスタグラム、まあ、奥さんは子供の2人目の出産の後に仕事を辞めはったみたいで、そっからツイッターとかインスタグラム付けの生活になって、で、まあ、もともとなんか、お金を、なんていうんですかね、財形貯蓄じゃないんですけど、なんか株とかそういう話のことにすごい興味を持ってはって、うん、で、なんか思想としては、まあ、その雇われてるより自分が起業しなきゃいけないよぐらいの思想を持っている方らしくて、で、なんかまあ、その承認欲求じゃないんですけど、インスタグラムとかでそういうのをひたすら辿っていくうちに、まあ、ドイツが作ったヒーリーという機械なんですけど、まあ、これが波動を整える装置なんですよね。
ほうほうほう。
まあまあまあ、もういかにも商材って感じなんですけど。まあそれにハマってしまってっていう話でしたね。はい。
そのヒービーと屋久島はどういう関係がある？
これはね、おそらくなんですけど、ヒービーをその最初に宣伝してたその親元というか、の人のインスタグラムの中に屋久島のなんかツアーを企画されてて、3組とかそんなん でそれに行ってたみたいですね。見学っていうのは、ツアーというか何ちゅうんですかね、まあ、ツアーじゃないらしいんですよ。その屋久杉とか行くような話ではなくて。
なるほどな。
まあスピですね。
スピってるな。そのまあ旦那さんというかあなたの先輩がどうなるか、ちょっと
まあガチガチでちょっと離婚を考えてるみたいですけどね。
あ、そうなんや。 まあ、そうなろうな。
うん、まあ、そういうプライベートな話なんで、ちょっとある程度脚色はさせていただきました。
ああ、まあまあまあ。
でも、ドイツの価格は世界一やからな。もしかしたら。
これはなんかアメリカとかで、なんか5年前に一斉に流行って、一瞬で、廃れたみたいなんですよね。廃れたというか一切なくなったみたいで、それが日本に流れてきてるみたいですね。
ヒーリーが、
うん、だからその商材の流動というかっていうのはあるんかもしれないですね。なんか日本でもまた急にパッと言わんくなって、
いやーなかなかな。でもなんか最近思うのはさ、なんかまあそういうスピってる人たちはさ、まあありえへんやろうって思うけどさ、やっぱ自分疲れてる時にさ、そういう心の隙間を埋めるものがさ、タイミングよくあると乗っかってしまうやろなと言って、人間って弱い生き物だなっていうのをすごい思いますね、最近は。
そうですよね。
あ、そうなの、ちょっと弱ってるの。
弱、いや、精神的に弱ってるわけじゃないけど、いや、疲れてる。ただ疲れてる。
うん、やめてや、フィーディーの話すんの、佐藤さんは。
いや、だけど、なんか何、いや、前も言う、あれ、これは怖い話書いてはしてへんし、本当に、あの、プライベートの話、プライバシーの話やから、あれやけど、あの、元部長が、あの、統合失調症になった時は、本当に、うん、なんか普通に働いてた人が、なんかもう、わけわからんことを言ってるってなったからさ、あの、うん、エアコンの隙間から狙われてるとか、うん、なんかテレビから俺は狙われてるとか、を言い出すよね。ってなるとな、
うん、
どこでも、つい最近までは普通のようには見えた。特に何もないようには見えたから、あ、もうこの話自体もだいぶ何年も前の話だけど、だからな、人間どこでどうなるか分からんから、ちょっと
そうですよね、怖いっすよね、う
ん、怖い。
だからこの洗脳というか、そういうの本当にいいものやと信じてしまっちゃってるわけじゃないですか。
うん。
それを解くのってどうしたらいいんだろうって。
まあまあな。
多分話し合いもずっと水かけ論にしかならない。
水かけ論。そう、向こうの論理。
それを、そうそうそう、自分の立場で考えたときに、自分は説得できるのだろうかと。
洗脳外しは結構難しいっていうのは、なんか俺、心理学やったときに結構あったし、あの、俺の好きな漫画、トップ10には入ってる、あの、サイコドクターでも、洗脳外し会はすごかったよ。
これってもう自分で気づくしかないもんなんですか？
あ、いや、気づき終わった。究極的には気づき終わった。矛盾を自分に矛盾に気づかせるみたいな。
だから他人が矛盾を指摘したとしても、多分聞く意味持たないってことです
よね。そうそう、固くなになるから、共感をしてあげて、そこから対話の中で矛盾をついていくみたいな、なんかそういうのが一個あるらしいけど、まあ、心閉ざしちゃったらその対話のチャンネルもなくなるから、
はあ、これは大変ですね。
ね、ちょっと恐ろしいよね。
恐ろしいです。スピっていう、もう確かになんか笑ってて しましたけど、自分の立場になった時にどうなんだろうっていう。
いやいや、だ、人間さ、どこで心のバランス崩すか分からんからね。本当に健康に生きて、睡眠しっかりとって、美味しいご飯を食べて頑張っていかなあかんと思います。ほんまに、これほんまに。はあ、なるほどね。なんかちょっとメンタルにきますね。
そうやな、シンプルにこれは。
なるほど。はい、
最後僕いやつ行きましょうか。は
い、行きましょう。
はい、多分こうガッキーのやつよりもあんま怖くないっていうか、ちょっとベクトルが違う話なんですけど、皆さん、あのエゴサーチとかってしますかっていうところが導入なんですけど、
もう週末作戦会議室でエゴサーチすることありますよね。
ああ、はいはいはい、番組名でね、個人名でやったりする。
個人名は Google スカラーで俺の論文引用されてるかなは見る。
あなるほど。あ、でもそれは、うん、はい。まあ、ちょっとまあ Google エンジン、Google とかの検索エンジンであったり、まあ、あの X とかでね、自分の名前入力して、うん、まあとか、 その時にまあどんなページが出てくるとか調べたりするだろうかというところで、今回はそんなあのエゴサーチにまつわる話なんですけど、あのまあ4年ぐらい前の話なんですけど、あの Facebook にですね、まあ大学時代の友達から、あのパパさん元気っていうまあ連絡が来て、なんか最近お前なんかいろいろと仕事の情報発信とか頑張ってるみたいやなっていう連絡が来たんですね。で、確かに僕あの、ある企業さんとその時一緒にそのアプリを作る仕事をしてて、なんかそこで得られた成果とかをまとめた記事のコンテンツを発信してたしたと。で、あ、それ見て声かけてくれたんかなと思って、まあ友達に、あ、元気だよ、つって、あの仕事の情報発信ってあの、なんかそあの事例記事のこととかって返信を、Facebook のメッセンジャーでしたんですけど、そしたら友達から、あ、そうそう、それだよって言われて、ただお前さ、あのメガネうさんくさいぞって返事が返ってきたんですね。で、メガネと何のことだと思って、確かになんかその記事にはクライアントの担当者と、まあその僕がコンサルタントだったんで、そのツーショット写真が写ってたんですけど、僕は基本メガネかけてないんですね。基本コンタクトですと。で、あと自分で言うのもなんなんけど、そんなに うさんくさくもないと思いますと。はい。何のこと言ってるんだろう。ちょっとなんでみんなここで首をかしげるかと思って、ちょっと、いやいや、後でちょっと議論したいけど、あの、何のことだろうって思って、暇あったからちょっとここで自分のフルネームで Google 検索をしてみたんですね。で、その時に、なんか Google 検索の2番目ぐらいに、そのクライアント企業さんとの事例記事がヒットしたんだけど、なんか、遷移すると、なんか、見たことない会社のウェブサイトに飛んだんですよ。で、まあ、僕が所属してる会社でも、そのクライアント企業さんのウェブサイトじゃもなくて、もう完全にもう無名のウェブ制作会社のサイトに、なんかその履歴記事が掲載されてたんですね。で、これなんじゃと思って、それにアクセスして見てみたら、なんか、うちの会社で作ったのと全く同じ内容の記事だったんだけど、なんか僕の写真だけ、なんかオレンジ色のメガネかけたうさんくさいおっさんの写真に切り替わってたんですね。で、名前も僕の名前なんですよ。ただメガネのなんかスーツ着たオレンジのメガネかけてちょっと頑張ってキャラ立てしてるおっさんに変わってたんですよ。で、なんかおそらくこう無名の制作会社が仕事を取るためになんか自社がやってないような事例をあたかも自分たちがやったかのように見せるあのフェイク記事だったと思うんですけど、あのいや怖いなと思って、そういうのやる人っているんだなって思って、いや多分そのせいでこう僕が地元の集まりとかでさ、なんか小学校の時にババッとおったやんみたいな、あいつなんか東京行ってうさんくさだったらしいぞみたいな、なんか風評被害にやってるかもしれないし、なんかすごい腹立つなって思ったっていう、はい。なんでちょっとあの皆さん、あのたまにでいいので英語サーチはした方がいいと。で、これはなんか承認欲求うんぬんではなくて、こう、自分の名誉を守るために、英語サーチはやった方がいいっていうのが、今日の話でございます。
面白いですね。その記事は当然もう今は何より
も
ね。
今も消してもらいましたね。はい、
ああ、やっぱ申請はして、
消すように。申請して、はい、消すようにしたら消えました。
それ訴えたりはできへんのか。
まあそんな弁護士費用の方が高いかな、多分。この名誉が傷つけられたかどうか微妙やしね。
なるほど。
まあまあまあ、オレンジのメガネしてるだけやから、うん、
でも、まあ。テキストはフルコピーして画像だけ差し替えたってことなんですね、じゃあ。
なんか文章もちょこちょこ変わってたけど、基本内容は一緒。うん。
ちょこちょこ変えてんねや。じゃあもう完全に悪意しかないですね。
うん、確かにな。怖いな。
いや、有名人になると。
なあ、本も出し、それ本出した後、
前。いや、本出す前やってんだ。本出す時に、これはやばいって思って、消してもらった。だから、あの、全然こう、あれだよ。その、もう純粋にその一事例の記事だけ、ポンって載っけただけやから、何にもそんな、なんか、あの、有名とかじゃないけど、なんか。
寄せていくってことは考えなかったんですか？オレンジメガネ買って。
で、俺が寄せていかない
か。逆に。
キャラ付けして
な。他の人は大丈夫だ。あなたの同期のさ、まあ、出世されてる方とかさ。
ああ。
とか、こそさ、なんかほんま露出度高いからさ。
確かに。 その発想は。でも、多分有名になりすぎたら、すぐバレると思う。
ああ、なるほど。そこそこの人狙っていくんや。
うん、とか、名前売れてないけど、こう、ちょっと、事例はいいな、みたいなとか、そういうのを多分狙うんじゃないかな。
なるほどね。
うん、なるほど。
じゃあ、俺もちょっと、
あれ
英語さしたときに出た怖い話していい、う
ん、出てくるやんけ。
これは相当怖い話だね。
お
ですね。まあ、お話のお名前で英語さすると、基本私に関する情報しか出てこないんですよ。同姓同名の人あんまりいないから。
うん。
あ
で、これ最近はもう出てこなくなったんですけど、一昔前までは、私あの、ブラジリアン柔術をやってて、かつて。
うん、
で、ちょっとこれ全部言うたら、バレるので、名前は全部伏せますけど、すっごい変な名前のやつと、ブラジリアン柔術で、まず白帯の時ね、戦って、負けたんですよ。チョークスリッパーを食らって、負けたんですけど、うんうん、それが、なんか、その、ブラジリアン柔術道場の事務所のホームページで、なんか、まあ、広告したいから記事にしてて、俺の名前検索したら、チョークスリッパーで負けた記事がいつもトップに出てくるっていうのが、記事があって、それがすごい嫌やって。
それは嫌やな。
すげえ嫌やった。
今も出てくる？
今もね、出てくるよ、多分。
あとで調べるわ。
うん。普通に、すぐに、トップには出てこへん。トップには多分今の会社のやつとかが出てくるけど、普通に、スクロールしてたら多分出てくると思う。
写真はないんですか？
写真はあるかな、わからん。けど、ちょっと、ほんまに嫌やね。で、しかも、その、何？負けた相手も普通の名前やったらいいんよ。例えば、田中太郎みたいなやつに負けたんやったらいいんやけど、なんかその、リング名なんよね。
リング名
え、もうじゃあ、
例えばタイガーマスクみたいな。いやいや、ただの素人。いや、素人じゃないよ。セミプロでもない人が、タイガーマスク。
でも誰でもつけれるんですね。
重心サイドのアライガーみたいなさ。
ああ、それがちょっとやばい感じの名前だったから目立つみたいな感じなんですか。
いや、なんかすげえかっこ悪い名前やねん、言うたら。だから佐藤重心サンダーライガーにチョークスリッパーで負けたみたいな記事が出てくるから、すげえ嫌やったっていう。
確かに自分の名前のエゴサなんてせんよな。出てくるのかな。
一回やってみたら今。
そうですね。
何が出てくるか。
何が出てくるか。
名誉を守らないとね。ね、
これしかもさ、例えば Google でやるのか、
うん、
クロームでやるのか、クロームとグーグル一緒か、Windows でやるのか、Windows のこのあれ、何やったっけ、名前全然出てこない今。まあ、どのエンジンサーチ使うかでも、何ヒットするかちょっと微妙に違うよな、きっと。
ちょっと違うと思う。うん。
でも割とまともなやつしか出てこなかったっすね。
あ、けど、あなたが出てくるの？
私の名前が出てきます。そうです。まあ、学会とかそういう関係のやつとか。
あれ漢字が違うかな？プロ野球選手出てくんねんけど。
それは出てこないですね。感じちゃいますね。
プロ野球選手。
あ、でも2ページ目ぐらいか全然違うもんになるな。なんでやろ。面白いな。
はい、まあじゃあ一旦
この辺りで、まあまあまあまあ、それはないので、はい、よろしいんじゃないですかね。はい、ああ、なかなか今回ちょっと珠玉の
珠玉の3ストーリーが
どんどんね、幽霊怖い話はね、なくなってきてますけど、まあ、
それでもそうなんですよね、
結局生きるということそのものがやっぱ怖いなという
怪奇現象なんかに遭遇しないですね。そういうとこ行くしかないんじゃないかと思ってきましたね。
だから一回行ってみたいなと思うのは、まあ、まずその入り口的に横浜かな、あ、いやいや、そんな実際にさ、その法に触れるというかさ、不法侵入みたいなことじゃなくて、
はい、
横浜かどっかのタクシー会社が、夏の時期だけ幽霊タクシーというか、ホラータクシーみたいなサービスをやっていて、ホラーツアータクシーみたいな、夜10時か11時ぐらいに集まって、3人ぐらいまでタクシー乗って運転手さんが、いわくつきのスポットとかを巡ってくれるみたいな、でその中でちょっと怖い話とかもしてくれるみたいな、
それはちょっと楽しそうですね。
ちょっとそういうのとか、まあなんかあの怖い話のその怪談の何、ライブもう結構盛況らしいから、そういうのも行ってみてもいいかなという、
あ、確かにこの前新幹線乗るとき目の前にいた人が怪談師の人でしたね。
なんか結構なんかそういう怪談バーみたいなのがあるから、まあ、そういうの行ってみてもいいかなと思いますけどね。
何か持って帰っちゃうかもしれないですけどね。
ね、
お塩を持っていかなきゃ。
ね、怖いとは一体何なのかっていうね、
そうですね、
うん、
今私が発してる言葉にも波動を整える効果はあるかもしれないので、
そうやな、
皆さんも呼ばれないように気をつけてください。
いやそうだよ、
波動が一番今日怖かったわ。
波動は怖いな、
うん、
まあでもこれちょっとガチの話やからな、笑うに笑えへん、
そうなんですよね、
あるよな、まあまあということでね、今回珠玉の3作品でございました。皆さんの肝を冷えたでしょうかね。これでまあ週末作戦会議室のノルマも達成したということで、
年一
のノルマ達成したということですね、はい、皆さんもこういう怖い話あればね、ぜひどしどし送ってきていただけると、これを毎回一応言ってるんですけどね。
毎回言うけど全く来えへんから
な。全く来ないということですね、うん、はい、ありがとうございます。週末作戦会議室でお便り待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ということでね、今日は週末作戦会議室の怖い話ということで、年1回のお決まりのね、ものをやってまいりました。まあちょっとガッキーの話がね、結構刺激的というか、まあね、実際リアルで結構怖かったんですけど、まあそういう意味では私も一個ちょっと新しい宗教
が
ハマってるのをここでカミングアウトしちゃおうかな。
怖い怖い怖い怖い。
宗教カミングアウトですか。
何教？何教？
あの巷でいうハロ教っていう宗教があるんですけど。
ハロ教？
ガッキーも知らない。G ジェネレーションエターナルというアプリゲームで
ガンダムの話してる。
で、毎回、ポイントを持ってきて戦艦がやってきたりするんですけど、その時にハロが来てる時があるんですよね。でハロが来てる時にガチャを引くといいガチャが引けるというのがハロ教なんですけど、
ほう、知らなんだ。
これ有名です、ハロ教。ハロが来てるときにガチャ30連とか引くと引きがいいっていう。
知らなかった、マジですか。
で僕もちょっと今ハロ教にちょっと入信して、ハロが来てるときにはガチャを引いてるんですけど、今のところ私ハロが来たからといって当たりが良くなった感じは全くしていない。
あら
のでこれはエセ宗教じゃないかと思ってるんですけど、今一応ハロ教に入信しているという。
それで洗脳を解けかけてるやん。
いやでも実際これで引いちゃったらもう抜けれなくなりますから。
抜けれない。結構ハロが来るたびに、あ、引かなきゃって思ってしまう。そうそう、だからそういう小さなところから人間はハマっていくんだなっていう、そういうことなんですよね。
はい、
またジジレの話もしなきゃいけないですね。
そうね、どんどんイベントが来ますけどね。
割とやっぱりなんか飽きるかなと思ってましたが、飽きないですね。
やってんの。
いやけどダラダラやっちゃうね、こんな忙しいけど。まず朝起きたら、あの朝のお勤めとしてポイントもらうために一定の仕事をしてやってま ます。だからシナリオとかも全部クリアしちゃってるからさ、やること
は
ね。
ああ、飽きちゃってはいるんですね、イベントの。
うん、イベントもまあ、ほぼオートでやるということ。だから何のためにやってるのかはよくわからんけど、まあそれでもね、面白い。タワーが今のところ結構面白かったかなって。
タワー面白かったですね。
はいはい、はい、ちょっとどうせポトれるから終わりましょうか。
そういうね、俺たちはもうジェネレーションエターナルという宗教にハマっているという。
そういう落ちてください。助けてください。
はい、なんかね、最後なんか怖い話ありますか？
もうないよ。
そうです、
和室の電気が急につくことがあるようになりました。
おお、それは壊れてるだけじゃ
ん。でもさ、急に消えるのはわかるけど、急につくのをさ、おかしない？
怖くない？怖くないですか？そうそうそう。でも何ものなんか感じなくなってますね。何でついたんやろ、ピッて消して。
それ、もしかして波動関係あるんじゃん。
あ、波動の周波数が一致しちゃったのかな。
でも不思議なのはさ、ごめん、ちょっとまた話戻るけどさ、波動とかさ、そういうのにハマ、スピ系にハマっちゃう人ってさ、波系の話好きよね。
そう、これがね、言いたかったんですけど、今のスピの話題は量子力学にありますから。
ああ、いや、そうよね。そのさ、波動とかさ、電磁波とかさ、そういうそのな、波系のことをすごく、まあまあ、量子力学はちょっと波とはまた違うかもしれんけど。
いや、波動です、波動です、量子力学は。
波動なんや。
波です、波です。はい、波と粒子の性質を持ってるっていう話が。
で、量子力学的なところに、スピーケンには。
そのなんか持っていきたい、持っていき、いや、聞きやすいんでしょうね。なんか目に見えない話を。
なんかそういう人たち結構好きなのはさ、なんか5割ぐらい本当のことを言うよね。
5割もあるかどうかですけどね。
まあまあまあ、
はい、
一応科学的なところの入り口はそこない。
うん、
ね。まあまあね。まあ、頑張っていきましょうよ。我々もそういうのに騙されないようにね。
はい、お前め、そんなそうよ。
世の中本当に何を信じていいかわからない、不安定な世界ですからね。
うん。
終末作戦会議室の宗教も作れたらいいですね。
もうそうです。信者はね、2人ぐらいいるかもしれないけど。まあまあ、そういうことでございます。ということで、次回予告なんですが、このホラー回をいつ予告、いつ配信するかが今ちょっと全く不透明なので、ちょっと次回の予告はね、あれですけど、まあ、次回の予告ではないんですが、ちょっと10月にやろうかなと思っているものがあるので、ちょっとその予告をしときたいなと思っております。
はい。
このくっそ忙しいんですけど、私ちょっと、ついに、この本和也がまた帰ってきているんですよね。この本和也大先生が。
お、
瀬戸内海、オードタクシ
ー。ああ
、
はい。この本和也先生が映画の脚本もしてるし、漫画の原作もしてるし、だいぶまたドラマの、脚本もやってるし、活動をちょっと再開しているというか。で、ちょっと映画が、10月に、ちょっとタイトル今、ど忘れしちゃいましたけど、あるので、ちょっとそれはちょっと10月に絶対取り上げたいなと思っています。ので、ちょっとそれやりますっていう話です。
はいはいはい。
映画のタイトルは、鳳仙花ですね。鳳仙花。
鳳仙花。なるほど。
はい、あ、そうですね。オッドタクシーのコンビですね。
あ、それは時代だね。
おもろそうですね。
これが一体どうなるか、ね。オッドタクシーを一番世の中で最初に目をつけた、男佐藤なんで。いやいや、まあまあまあまあ。
あ、実写映画？
いやいや、アニメ。
アニメ映画か。
うん、
おもろそうやな、なんか。
これがどうなるかをちょっとだいぶ期待してるんで、ちょっと鳳仙花見て、ちょっとレビューしたいと思ってますという。まあちょっと来週ではないんです。あ、次回ではないんですけど、ちょっとどっかでやりたいなと思ってますという予告だけさせていただきます。
はい。
ということでお送りしてまいりました、ポッドキャスト週末作戦会議室。本日はこれにてお開き。お相手は、スピリチュアルになるべく近寄らないようにしています、佐藤と。
あんまりスピリチュアルには興味のない馬場と。
スピにはまりだした、ガッキーでした。
また聞いてください。
さよなら。
さよなら。